Heroes。
イラストレーターの沼田武です。
室京寿司です。
シャボです。
はい、というわけで、うん、昔流行った懐かしのものをなんかこういろいろ聞きたいんですけど、う
ん、沼田さんのその連載に、
そうミドルエイジというサイトで
ネタをみんなでねパクられる。
沼田さんが言ってるやつ全然しっくりこなかったことなんですか、その。
シ
コタンで
しょ。シコタン
全然しくり
しこたん。宮川さんコメントくれたよ。意外とみんな知ってるって。あのなんかね調べてたらなんだっけな、月曜は夜更かしでもこんな怖い歌があるんです、調べてみてくださいみたいなことがあって、
シコタン、う
ん、
見たらわかるかな。あでも漫画見たけどわかんなかったもん。
聞いても全然
ピンと。あのねなんだろう、あの俺は音楽の授業で聞かされた。
音楽の授業
聞かせられた。
翼をくださいぐらいの扱いですね、それ。
あ
そんな
第一三章歌った。
あ第一三章俺好きだったな。第一三章
第一を愛せよ、
合唱コンクールの曲です、ね、
そうそう合唱コンクール。
俺は歌ってないですけど、でも他のクラスが歌ってたりはしました。
謎じゃない、なんで第一三章って。
第一だよ、
第一を、ね、
最終的には第一だよ、
第一。
何にも意識せずに歌いますけどね。
意識せず歌うって。
でも俺結構いい歌だなと思って聞いてたよ。
第一三章、
うん、高校生ぐらいの時だったけど、
いい歌だなって。
あそう、
あの時の旅人とかすごいいい歌じゃない
ですか。なんか何それ、
時の旅人知らない。
知らない、ちょっと歌って。
時の扉しか知ら
ん。時の扉はワンズ
ワンズしか知らん。
時の旅人めちゃめちゃいい歌です。今聞くともう本当になんか宮崎駿の世界ですもん。俺
どんな歌
あれじゃない、歌歌っちゃいけないんじゃない、
風ってやつ、巡る思いに乗せてやつ。
なんか聞いたことある、
懐かしい。
それサビはどんな感じ、
どこがサビなんだろうあれ。でもねめっちゃいい歌ですよあれ。あ
なんか聞いたことあるかも、俺も好きかもしれない。その
なんか飛べグライダーみたいな歌してない、飛べよ飛べよみたいな。グライダーじゃない、なんかその
ガンダムだろ。
ガンダムになっちゃったな。なんかねそういう歌、俺の歌ったな。
合唱コンクールって今あります
か。あるでしょう、多分
あるのかな、うん、俺たちだからすごい最優秀指揮者賞受賞してたんで、中学校のちっちゃいコミュニティだけど。
俺指揮者やってた、
俺も高1の時指揮してたよ。
そんな音感
特別賞、特別賞受賞した。
やっぱイラストレーターになるにはそういう、
やっぱ指揮やってかないとね。
指揮やってないとね。
さあ、坂野、坂野ってやってなかったよ。知らない、
沼田さん好きやったら笑っちゃうけどな俺。
だからそう面白いっていう意味で俺だから全校生徒の1100人ぐらいの前でやったもん。
沼田さんなんか生徒会長とかやってましたもんね。やってたって
初期だった、
初期、
うん、生徒会初期。
俺でもあの壇上走り回ってコント55号のように。
なんで、
いや受け狙って、うん、あの
そんな受け狙いとかあんの。
なんかね、やっぱ尖ったのかな、あの当時。
なんかその頃からその、なんていうの、
そう、俺は違うこと
マラソン精神みたいな
やってやろうって思ってて、で、練習でそれやるのは恥ずかしいじゃん、毎回、うん、アホみたいじゃん、ね、だから俺は本番しかやんない、本番は俺、めちゃくちゃ走るから、あんま、それ見て笑っちゃうとつまんなくなっちゃうから、笑わないでってみんなに。
あ前もってみんなには言うんだ、
言っといた、
俺は走るよ、そう
そうそう、俺走るからね。
いきなりやったらドキもかかれる
じゃん。どういうこと、走るってどういうこと。
だから壇上あるじゃん、指揮台みたいな、うん、そこがもう降りてもうそこら辺をぐるぐる回りながら指揮やる。
あーなんか情熱的な指揮者みたいな。
大迷惑のさ奥田民生ぐら
い。まさにそう、
そういうことか。
あ歓喜余ってもそこら辺走り回っちゃうっていうのをやりたかったので、
モーニング来てね。
モーニング来たらもう本当に大迷惑だけど。
なるほど、あそういうことね。あなんかね、あの式に現れた時にこうなんかこう間違えてこう式台を上がるんだけど通り過ぎちゃう、そういうことなのかな。
あ、
そう、式中に
ね、冷えるねそれ。時期によっちゃ寒いね。
そういうなんかシュールななんかね、あの帰りょうみたいなことなのかなみたいな、わかんない。
それでやったんだ。じゃあ
そう
や、みんなにクラスのみんなには前もって言って、
そうただね、それを前もに言ったんだけど、一人のやつがいやそんなこと言われてもどんな感じだか分かんないからって言われて。
真面目だね。
最後の1回の練習でやってくれって言われて、その本番の前のさ、あの会場のなんかところでやるじゃんみんな練習、だそこでやったらすっげえ恥ずかしく、それが一番恥ずかしかったね。リハーサルでさ、
ね、
練習で俺がやんなきゃいけないって、で同じように走り回ってやってたのね。で、あ、分かったって。
分かった。
何が分かったんだろう、ね、
そんな感じかって。
そうそうそう、びっくりするからね。
そうそう。で、やったと。本番。
受けた。
そこそこ受けた。
そんなのやそんなね、尖ったことする人ムルクイエいないじゃない。
そう、なんかやっぱまあまあボケてる人とかもいたんだけど。
そういう学校だったんだ。
いや、そんな学校じゃなかったんだけど、なんかやっぱ高一のさ、結構最初の方だったから。なんかさ、なんかやってやろうっていうさ、なんか俺もな、今思えばなんでそんなことしたんだろうって思うんだけど。
すごいね。
俺高校はなかったんですよ、合唱コンクール。
あ、
だからあったらそういうのになるのかな。
やっぱそういうなんか
ちょっと笑いを取りに行く、
そういうやつも いたと思うよ。俺2年連続笑いを取りに行くクラスだったから、ね、2年目は指揮者じゃなかったんだけど、
曲もなんか笑点みたいな感じの。
2年目はね、あの風の又三郎だけ、なんだっけ、あの膝風小僧のなんか北風小僧だ
よ、カンタロウタウ
ン。それの曲選曲自体もちょっと ふざけてて、でね、まあ、友達の面白いやつが指揮やってて、最初にこうパッとこう手を上げるじゃん。手を上げた時にこのあこうやって右手をパッと上げるのよ、指揮者から。で右手をこう右手の刺した方をみんなで見て、え、なんかあんのっていうボケをしようって。
マジか。ハミ
これがさ、ベタな感じだけど、全体がパッて見くとさ、結構見た感じ面白い、ね、
もう照れを一切捨ててガチンコでやる
って、ってやると動きがパッてあるから、結構面白いの、結構受けたんですよ。でなんで受けたのかって言ったら、こうやって見たっていうんじゃなくって、指揮をこうやってやったらみんながやりたくないって首を振ったとみんな思って、それで受けたらしいんだけど、まあどっちみち受けたからいいかって。
そういうことか。
まあまあそんな思い出がある。
すごいね、その受けを取りに行くっていうのは高校生ならでは。
なんかね、やっぱ学生時代ってちょっとなんか受けてやろうみたいな、
高校大学ぐらいになるとそういう意識があるかも。中学生ぐらいだと結構マジガチンコでやるでしょ。
俺中学までしか、ね、中学はガチンコだったわ。
中学はガチンコ
だった。いや中学でやったよ。
何やったの？
いやもう指揮をとにかくこう体をグワングワン。
それは勝手に一人でやってるだけでしょ。仕込んでないじゃない。
仕込んでない。
ただ単純にその沼さんが滑ってるってだけの感じに終わってるじゃん。受けた。
滑ってないんだった。
受けたの。
めっちゃ人気者だったからその時だけ。
そっか。
合唱コンクールの人でしょって言われるぐ
らい。あ、他のクラスの後輩とか。
1000人いたら11クラスいたからね。
11クラス。
1000人ってのは全国か？あ、400人か。
学年で400人
、うん、400人か、30人 ×11 だから大体400人。
中学でそれは多いですね。
そう、400見ないか。でも400だったな、36とかだからな。
中学はうち6クラスしかなかった。
そう、すげえ多かったのよ。マンモス校だった。
中学5クラスしかなかった、
中学で。
中学で、
でも5から6とかそんなもんですよね、東京って感じしますね。
だいたいだからさ、見たことある人とかってさ、もう3年間いたら分かるじゃん、あ、こんな人いたんだって。いるからね。高校多すぎて。
高校は9クラスあったから割と知らない人いるんだよね。
そんな感じ。高校でだと俺も知らない人、5クラス8クラスあったけど知らないよね。
知らない。
もうなんだろう、他人に興味なくなるよね。他人結構、うん、
相手にもされなくなってるでしょ。もうその頃の沼田さんと言ったら。
俺だから高校時代はバンドやっててあれだったから、それはそれで目立ってた。で、え、何流行った？ちっちゃい頃、思い出深いものとか。
でもさっき言った話。でも全然2人ともしっくりきてなかったから、
やっぱ、ね、あのなんか桃を蹴る言い方が、なんだっけ、俺は桃缶と呼んでたけど、
俺は桃缶か、神戸とかチャランボって言ってるじゃん。
チャランボ、チャランボの桃缶感ゼロだよね。
チャランボとかモモンガとか。
モモンガは分かるけど、
沼さんなんて言ってたの？
桃缶。
あ、でも桃缶なんですよ。関東は桃缶。
関東桃缶だよね。
でこのビームってやつあるじゃん。それは一斉の？
一斉の。
それは室木さんは一斉の
つって。ビーム1とかビーム2とか。
これはビームだった。
ビームだよね。うん、なぜビームなのか分かんないけど。
分かんないね。
うん。
でも神戸とか行くと一斉のでっていう。新しいカルチャーに触れたって感じ。
なんだね。神奈川、東京、神奈川、静岡でこう交互に変わってくるの。
なんかあるね。でもやっぱ。バラバラなんだねと思って、なんかその、
うん、なんか
ネタにするにしてもなかなかこう共感するのむずいんだろうなと思って。
あれってさ、どういうところでブームが生まれるんだろうね、小学校って。
わかんないよね。急になんか流行
っ、なんか急に流行ってるじゃん。で気づいたら 全国的に流行ってたりもするしさ、なんかそれぞれの学校が交流してるわけでもないのに、なんで同時期にこういう
流行りだよね、
うん、なんかあるんだろうね、きっと。
当時は言ってもさ、ネットもなければ、
うん、
ね、
そうだよね、確かに。
口酒女のやつとかね、ね、なんでどこで全国的に流行るでしょ、あの
口酒女のやつは、塾が流行った頃、塾で帰りが遅くなった小学生に対して、早く帰ってこないと口先女が出てくるよって言ったお母さんが退場っていうのが、なんか
都市伝説、発明だね、じゃあその人
その人発明、いや、まあそれが都市伝説というか、その本当かどうか分かんないけど、なんかそういうのが割と言われてる
理由でね。
そうなんだ、すごいほっこりとするあれだね。
あ、そうだね、理由的にはね、
理由的には、うん、あ、そうなんだみたいな。
コマードとかは、でもそんな細かい設定多分つけねえだろうなとは思うけどね。
確かにコマード苦手だな。いや、ファミコンって何やった、何が好きだった。
ファミコン、俺はね、一番最初にやったのが高橋名人の冒険島。いや、最初にやったのっていうか買ってもらったのがそれで、割と遅かったのよ。
そっか、バグってハニーは、
バグってハニーやったけど、あ、買ったしやったけど、
あ、クソつまんなかった、
クソつまんなかった。
バグってハニー知ってる？
知らない。
バグってハニーってのはなんかアニメにもなってんだよ今、 MX で5時に夢中の裏とかでやってんだけど、 MX とかなんかで、なんだろうな、いきなりアドベンチャーゲームみたいな、スーパーマリオみたいな感じになるんだけど、途中でブロック崩しになるんだよ。
あ、
意味わかんないでしょ、あのテトリスみたいなものが、ブロックを全部崩して、うん、
アルカノイドね、
アルカノイド、テトリスやってたら急にロードランナーみたいなやつが上から降りてきて魔法で消すみたいな。
なんか俺つまんなすぎて全然覚えてない。
もう覚えてない。
高橋名人の冒険島の、
それは知ってる、
続編とかね、
続編から
そういう感じで出てきたから、うん、面白いと思って買ったら全然違った。
そうそう、
ワギャンランドとか。
あ、ワギャンランド面白かった。
ワギャンランドってあの恐竜のやつ、
やったことないんだけど。
恐竜のやつ、恐竜の、かわいい恐竜、
メカみたいな恐竜のやつ、
あれは俺ね、やってないな。ただアリの課長のやつで見たな。
やってました。
うん、多分
アリの課長まだやってる。革命的なゲームだったよね。このなんかスーッと滑ってってさ、
うん、
いろんなものをアイテム取りながらこう、すね、スーッとジェットコースターみたいな感じで。
じゃあワギャンランドじゃないのか。
あ、まあ普通に歩くこともできるんだけど、三面かなんか。あれしりとりが面白かった。
ああ、じゃあバギャンなんだ。
そっか、途中途中になんかそのボス対決じゃないけど、そういうのがあったのが、
そうそうそう、バギャン、
バギャンか。
あれしりとりすごいさ、革命的でさ、うん、革命的か分かんないけど、あの絵柄がさ、うん、絵柄の読み方が何通りもあるっていうのがさ、
あ、そうなん、
子供心に面白くてね、
なんか勝手に足食ったと思ったけど勝手に解釈してくれるって席が、
靴下の絵が描いてあったら、うん、靴下っていうワードもあるし、足っていうワードも使えたりとか、
そうなんだ、
ソックスでもいい、
ソックスとかだから、あ、そっか、そういうバリエーションで結構頭使って面白い。
すごいね、
あれは面白かったな、
バギャンか。
そうか、
うん、今さん一番最初に買ってもらったの何？
くるくるランドかな。
だろう、それ
全然分かるわ。
ちょっと今さんは世代が違うわ。俺
くるくる回りながらね、
くるくる回りながら、中にブラックホールみたいなって、ウニみたいなやつがこう敵で、こうチャリンチャリンチャリンってなんかね、絵を線で、線ってコインのできた線で模様を作って、それでゲームクリアみたいな感じで、
うん、全然しっくりこないし、
コーマみたいなもんだな。
一回通るとコインが出てくるんだよね。
そうそうそう、
でたまになんか変なゴムみたいなのがビョーンって出てきたりするね。
そう
そう
そう、
あれも面白かったね。
あれもね、あ、よくできた。
分かるんですね、近いね。
ああ。
と俺の世代知らないよ。
ちょっと。
鳥年は知らねえ。
鳥年の。でも俺もね、兄貴がいるから、その影響でやってたファミ
コン。
ゲームだから多分上の世代だね。
3個
上。3個上。
あ、じゃあもうほとんど今外ないね。
うん。
お兄ちゃん何やってるの？
まあ、SE やってるけど、
X なんでもない SE って言ったら X かなと思ってさ、セックスっていうののことは説明すげえ寒い空気になっちゃったから、ね、やば、
沼田さんの今のやつ室木さんが指揮した時ぐらい滑り
もっと受けたわ俺の指揮は。もうちょっと受けたわあとあれさ、あれ知ってる、 ファミコンのゲームでさ、ペンギンかなんかがさ、うん、いて、うん、左と右に同じ色違いのペンギンがいるんだよ、うん、で左のペンギンだけ動かせんだけど、うん、それと同じ動きを右のペンギンもするの、でそれを、うん、右のこと気にしながらこう左をゴールまで生かすっていう、おだ同じような動きをして、でも途中に壁があったりしてさ、それでそれの壁をどかすためにこっちを違う動きさせなきゃいけないとかいうの、あれ結構好きだったんだよ。
そんなのもあったんだ、
う
ん、
そう、
知らないですけど、でもなんとなくゲームとして成立します、
ね、そうそうそう
ゲームとして成立
なるほどなと思って、
鏡合わせのね世界。
俺スパイ&スパイがすげえ好きだったんだけど、
スパイスパイね、
あー
なんかキツネみたいなやつね、
そうそうそう、
室木さんなんかあれできないでしょ、人のこと貶めるの嫌いだから
あれってなんかさ、あれなんか変な 3D マップみたいな感じの、
そうそうそう、
なんかあの
3D、まあ、2つの画面に分かれて、
あれ何の生物なんですか、キツネ、
あれはなんかアメコミの、アメコミらしい
なんか黒い本当にスーツ着た、
そうそうそう、白いスーツ、
そうそうそう、ガーマルチョバみたいな感じのが、とんがった
お互いを殺し合って飛行機に
乗るっていう、
あれはやりましたね、
あれやってるやつ行って見てたけど、俺何してるのか全く分からず見てたわ、
多分やっても多分室木さんの罪悪感からね、殺せない、ナイフとかでさせないでしょ
人そんな人を殺す話なの、
アイテムで、
そうそうそう、アイテムでなんかあの
落とし穴落としたりとか、
そうそうそう、
ああそうなんだ、
なんか爆弾とかかな、
喧嘩になるんや、そんな
ホームアローみたいな、
そうそうそう、
へ
え、でなんかアイテムをなんか3つぐらい揃えて、3つか4つ揃えて脱出するんだよね、ちょっと内容忘れてた
ら、クニオくんぐらい喧嘩しますよ、あれは、
いやい
やクニオくんの大運動会ぐらい喧嘩
するんですよ、ああ
嫌じゃん、あれでも今やっても俺やりたいなと思う、でも、 もうやり方忘れちゃった、
スパイ、
あれアプリで出てるらしいよ、なんか有料だからね、勝てないだけだけど、あと何がいいかな、
あのこれは沼さん多分知らないと思うんだけど、うん、西野くんが知ってるかどうかを知りたい、うん、うちの嫁さんがだけが、うん、知ってる静岡の駄菓子屋にあった、うん、たい焼きの形したシートのお菓子知ってる、
シート
シート、
なんかね、俺も聞いた話だけだからなんとも説明難しいんだけど、たい焼き、たいの形してる紙みたいな、うん、薄いシートがバーっていっぱい重なってるものがあるんだって、うん、それを1枚ひっぺがして食べるっていう、う
ん、それ何なの、
お菓子、お菓子
なんかミルクレープみたいな、ミルクレープみたいにこう高くなってるんだけど、
そうそうそうそう、1
枚ずつひっぺがして、
そうそうそうそう、
それ何なの、小麦粉なの、ただ
そうじゃない、オブラート的なもの
かな、オブラート的な、何それ、おいしいの、名前なんつうの、
ね、それがたい焼きなんとかとか、なんだっけな、
たい焼きペリペリとか、
なんとかたい焼きなんか、マリこ うちの嫁さんとか、あとまあその兄弟はみんな知ってるんだけど、全然他の人知らなくて、
いくら大体、
多分10円とかそんなもんでしょう、駄菓子でだからね、駄菓子屋に置いてあってね、でさらに静岡も他の小学校の人に聞いたら知らないっていうぐらい、多分そこの駄菓子屋にしか売ってなかったんじゃないかっていう、
ね、
そうじゃない当たり前のように売ってたけど、それそこの限定だったんじゃ、
限定なのかな、
手作りなんじゃない、
それがさ、
募集しよう、知ってる人
は、ね、知りたいとか、だから、探偵ナイトスクープに送ったらいいんじゃないのって、
うん、そうしたら、
でもそれだけじゃちょっと弱い気もするよね、なんかね、
それで、なんか、もうちょっとなんかするけど、
本当にでも、夢かもしれないよ、でも、奥さんのね、
で、ブロックが顔で足を踏まれたいって言うみたいな、
どういうこと、
そんな、なんか、
そんなこと言ったの、ね、
足踏まれたいっていう人、なんか、
ああ、探偵ナイトスクープでね、ああ、いたいたいた、うん。探偵ナイトスクープめちゃくちゃ面白いよね。
好きですよね、探偵ナイトスクープ。
すげえ好き。
俺見たこと全然見ないんですけど。
そう、見た方がいいよ。めちゃくちゃ面白いよ。
で関西に行った時、大学に行った時もなんかやけにみんな好きだったから。
あれもう感動するやつがたまにあるのがやっぱいいんだよ。
なんか言ってましたね前も。なんだっけ。小学生がどの方の。
そうそうそう。そんなたまにあるのよ。
感動系のやつ、
ついこの間はね、なんかね、小学校を通うのにいつも送り迎えしてくれた、見た、うん、あれめちゃくちゃ泣いた
よ、なんか、ね、バス停が
バス停を変えなきゃいけない、位置を変えなきゃいけないんだけど、使ってる人いないから、ただ一人だけ使ってる子がいて、その子が小学校行くときに使ってたんだけど、その子のためだけにバスをそこに置くわけにはいかないから、変えるんだけど、かわいそうだから、社長が、バス会社の社長が俺が、卒業まで送ってやるっつって、うん、で や送ったんだけど途中で引っ越すことになってその女の子が
近くにね、
うん、だったらもうその送り迎え必要なくなるっつって、だけどそのおじさんのこと大好きだから最後にいっぱいお話がしたいっつって探偵に送られてきたの。
泣ける
よ、めちゃくちゃ泣ける。
最後のじゃあその乗車だ。
そう最後の乗車よ、
おっさんと2人で。
そうでずっと話しててね、
ま、マックとかおごってくれるもん。
そうそうだ
も
ん、
うん、バスガール社長、
社長、うん、でさここ曲がったらもう着くってなった時にさ子供がさっきまで気丈に明るく話してた子供がねやっぱ泣いちゃうんだよね。
泣ける、
あれ泣けるよね、
娘がいると特に泣ける。
あと可愛いねその女の子が、
うんうん、よかった、ね、子供で大きかったらちょっとよからぬこと想像し
ちゃうそうね
大きかったらやべえだろあれは。
か
も
ね、
ま
あ、そういう年会がたまにあっても、
ね、なるほど、ぜひ出てほしいね室木さんに探偵ナイト。そこまで思い入れが、
娘を出したいよね、
娘絡み。
なんか自分が出たいっていうより娘のその今の年の娘をさ、うん、出しといたら後々 VTR 残るから嬉しいなって。
娘の区別がつきません
ああこんなん絶対不採用だろ
うね。不採用だね、浅はかな感じだなそれは。
太陽
のやつ。でも一応長女ってどうなんだ、やっぱなんかもうあ生まれたって感じの意識ある、ないかまだ。
なんか赤ちゃんがいるっていう認識はあるけどね。
で妹っていう、
自分の妹っていう認識は多分ないと思うけど。
そうか、
うん、
いやなるほどね。
いやね、懐かしい話をしたんだっけ。
懐かしい。
なんか一番最初のさ記憶、いろんなものの最初の記憶ってあるじゃない、うん、それを集めたら面白いんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、なんだろう、例えば、まあ、一番最初に言葉を喋った記憶とか
ないよ
ない
覚えてる、
覚えてない。
これは若干覚えてるんだけど、
自分の中でってことですよね。
自分の中でとか
無意識じゃなく
て、うん、なんかなんだっけ、最近この間ふと思ったんだけど、なんか一番最初に見て覚えてる映画とか、
レオンでしょ。
違う俺記憶なしか、それまであ
そっか、映画ぐらいだった。
なんかさ、映画館で一番初めて見た映画館、
初めてか、むずいな、
まあ、ドラえもんとかかな。
ドラえもんだと思う、竜の騎士かな。
覚えて、竜の騎士って結構、ああ、ちっちゃい頃だね、それ。
竜の騎士、小学生。
竜の騎士ってあれだよね。
何年の映画、
竜
の騎士。
映画だっけ、
映画、映画。
じゃなかったっけ、関係ないか。飛竜の剣みたいな。
すごい怖かったイメージがあるんだけど、竜の騎士見て。
なんか竜に乗って戦ったりするやつだよね。
なんかわかんないけど、スネ夫のラジコンがなんかどっか行って
、ああドラえもんの話、
そうそうそう、
スネ夫のラジコンの映像みたいななんかやつがすごい怖かった。
あ、すっごい覚えてる。それでも俺多分小学校5年生ぐらいだった気がする。
じゃあ
4、5年、あ、いや、もうちょっと前、4年生ぐらいかな。
コロコロでさ、なんか別冊で出てたよね、いつもドラえもん。
ああ、出た出た。
A4 サイズぐらいで。
そう。
あれが好きだった。
あれって全部載ってなくなかったっけ？
全部載ってないんだ。
途中までぐらいじゃなかった？
あ、多分ジャンプに、あ、ジャンプじゃない、コロコロに連載してるのは途中までだったりするけど、完結版が多分一作の方になってたような気がするんだけど、違ったっけ？
わかんない、記憶にないんですけど、ドラえもんのやつって、まあ、映画版のやつの漫画もあるじゃないですか。
そう。
あれってコロコロで載ってたんでしょ？
え、わかんない。いや、あれ映画はもう書き下ろしじゃないの？
書き下ろしだけど、まあ、コミカライズしてるような気がする。
だから映画の後に
そうそう
コロコロだからやるん
です。多分そう
だ、多分後ですよね。
ドラえもんの映画怖かったよね。
怖かった。あと、なんだっけ、あの最有機、
あ、パラレル最有機
もめちゃめちゃ怖かった。
パラレル最有機トラウマになったっていう人結構いるっていう、
ね、どうやった。
なんかさ、パラレルしてるんだよね。
パラレル、
パラレル、
あ、あの、押しもボックスみたいな。
いや、それは違う。
それパラレルって魔界大冒険みたいな。
魔界大冒険も怖い、ね、
あれも怖かった。
犬の石のやつ、
犬の石のやつ、
アリスだ、わかんない、ちょっと俺も全然覚えてない。
犬、
ま、魔界、え、犬じゃない、
魔界、魔界のなんかさ、うん、魔界のやつない、
魔界の大冒険、
大冒険あれ面白いよね、
あれ怖いでしょ、
怖いね、
メデューサーとか出てきて石になっちゃった、
石になるのね、あと石見つける瞬間怖いね、
一番最初のね、庭に落ちてんだよ、
雨の時とかになんかこうピシャーみたいな、
あ、そうそうそう、
怖いよ、子供の頃、
そうか、
あのドラえもんの世界観なのにあれが起こるからめっちゃ怖いんだよね、
あ、確かにね、
なんかその流れで西遊記も怖かった、ね、本当にあの
パラレルすごい子だ、
覚えてないんだよな、パラレル西遊記ってよく怖いかったっていう話で聞くんだけど、
なんか新聞紙越しにお父さんの影が映るんだけど角生えてるの
分かる、ね、
怖いで、怖いでしょ、うん、だって晩飯にさ、なんかトカゲみたいなのがさ、なんかラーメンの丼みたいなのにさ、ドカーって生でトカゲみたいなでっかいやつが入ってやつが出てきてさ、ママっていうわけ、ママどころの騒ぎじゃないじゃん、これ
本当だよな勘違いじゃ出てくる料理じゃないかって、うん、あと大魔教かなんかでね、看板、でっかい看板に将軍の自画像かなんかが書いてある看板で、
それね、リトルスターウォーズじゃない、
リトルスターウォーズ、まあ、石ころ帽子かぶってさ、
それリトルスターウォーズ、
そうなんだ、
よく覚えてるね、
すごいね、
めっちゃ好きだと思った
ね、石ころ帽子かぶると周りから見えない、
それタイガーバームみたいな、足速くなるやつ、そうそうそう、走ってシャラーって行くんだけど、伸びただけいないんだよね、なんか
で、そうだ、でその看板がさ、見えてないはずの姿なのに看板だけがその目を追ってくんだよ、その伸びたたち、それがめっちゃ怖い、
まずタケコプターで移動してる時だ、それ
そうか、
で、あのそのロコロコっていう犬が血まみれになって、
ああ、なんでそんな覚えて
る、これあのリトルスターウォーズ家にビデオがあって、風邪ひくたびに小学校の時ずっと見てた、
もう一回見たいな、
あの曲大好きなの、武田鉄矢の曲、
武田鉄矢の曲流れんの、
流れたでしょ、
全然覚えてない、
そこは覚えてない、
そこしか覚えてないの俺、
確かに
ドラえもんがじゃあ最初のりさん、
何かな、そうかもしれない、
かもしくはあの東映のなんかドラゴンボールみたいななんかあられちゃっていっぱいやるやつのどれかみたいな、
あ、ウルトラマンとかかもしれない、その前にウルトラマンの兄弟がいっぱい集合する映画を見た記憶がある、
そういうのもあるかも、でもそれは記憶にないな、俺ちっちゃい見たか、知ったかもしれない、全然沼田さん言わないってことは記憶にない、
いや俺もでもドラえもんとかは記憶にあるな、見たな、
映画館で、
映画、まあ、東映漫画祭りはよう見た気がする
ね、それはよく見ましたね、なんか
筋肉マンとか好きだったから、筋肉マンと何だっけ、何かと何かで
映画館で見たのはなんかその子供会みたいなので見たなんかそのスクリーンみたいな、なんか、
うんうん、あったね、あった、俺そのウルトラマンの映画は車の中で見た、あの カームなんだっけ、車で見る映画館あるじゃん、
おしゃれ、
アメリカみたいな、
アメリカみたいな、あの旅行先に行った時に多分どっかにあったんだよ、ね、ここ寄って
どこ
見た、
スペイン
音ってどうなんだ、
音はいや、あの ラジオで聞くの、カーラジオでそのチャンネル合わせると出てくる、
そんな昭和の初期にあった、そんな
ことあった、あった、あった、それだからその思い出すごい強くって、あれすごい良かったなっていう、
いいね、
残るよね、でもそれは
子供心に、それは、うん、アメリカみたいだね、本当に、
そうなんだね、だから結構日本でもあるんじゃないのかな、
あるかも、あるのかもしれないけど、まず車の文化じゃなかったから、
キョンシーとかも見たな、
あ、キョンシー見たな、
映画館では見てないけどテレビではやってたじゃないですか、うん、怖かったね、あれも
怖かったよね、
キョンシーは本当怖かった、
あれ今見ると全然ホラー映画じゃないんだよね、
でも独特のなんかあの中国の雰囲気が怖いんですよね、わかります、あの当時の中国の、
わかるわかる、
そうか、キョンシーっていたよな、
息止めたよね、
やっぱり止めた
息止めた、
息止めるでしょ、キョンシ
ー、あ、そうするとあれか、
見えなくなるんだよね、
お札かなんかね、お札貼ってると止まってるんだよね、
お札止まってる、それはもうギャグだよね、これでピョンピョン飛んでる時点でギャグなんだけどね、
全然追いつかられないしね、
いやでも結構あいつはすげえ跳躍力
が、跳躍がすごかったね、
すごい、うん、
確かに
教師怖かったな。
怖かったね。
テンテンとかいた
ね。テンテンじゃ可愛かったね。大人になったテンテンっていうのは結構美人だって一時期評判なしたけどね。
なんか、うん、らしいね。
教師ね。
教師か。そうか、確か俺ね、でもやっぱそのアニメとかになるでしょ、ちっちゃい頃って、うん、そのいわゆるアニメじゃない映画、うんうん、俺洋画が何かってのちょっと覚えてない。
ああ、一番最初見た洋画。
洋画が何か覚えてない。
俺ね、あ、キョンシーは抜きにしたとしたら、あれかも。なんかね、ちっちゃい UFO がいっぱい出てくる映画。
なんかそれ。
わかんない。
なんかちっちゃい。
ハッピーエンドの何なの？
全然覚えてない。キョンシーと2本立てだったんだ。
それでも調べたら出てくるんじゃない？キョンシーと日本立ての UFO。
キョンシーの映画なんか いっぱいあるかんね。
あ、キョンシーと日本立てにさせられてた映画。
そうそうそうい
っぱいある。
いや、キョンシー自体もいろんな シリーズがあるから。
キョンシーそんな短い？何分キョンシー？
キョンシー普通に1時間ぐらいあるよ。
ネバーエンディングストーリーとか新しい？
あれはでもテレビで見たかもな。
そうなんですよね、結局はテレビやんですよね。でもバックトゥザフューチャーって言ってませんでした？
あ、バックトゥザフューチャーは映画館で見たけど、あれでも小学校多分後半ぐらいだった気がする。
結構そこそこ、
あの確か85年が最初だっけかな。
そうですね、85年の舞台です、
うん、ってことは俺6歳だから割と昔だな、見たとしたら。
オンタイムでは見てないけど、オンタイムで見たの？いや、
見たって言ってました、
ね、うん、映画館で見た。
すごい、
覚えてない
な。若い、6歳で理解できた。
吹き替えだったのかな。な
んか高校の時とかでも映画全然見なかったんですよ。映画館が近くになかったからやっぱり。
うんうんうん。
だからタイタニックとかは流行ってましたけど、
ああ。
俺見てなかったですよね、タイタニック。
俺もタイタニック見てない、興味なかった。
あとシックスセンスがやってた時に、シックスセンス見ずに GTO 見ちゃって、
はい、え、ソリマチの？それは正しい選択だったな。それは、
いやいや、俺は見たくなかった。
え、彼女か？なん
か、いや、友達とクリスマス行って、
この映画には重大な あれがあるみたいな、ディレクター GTO にも
GTO だ。全然記憶にない。話の内容すら覚えてないぐらい。 GTO
ソリマチが出てきて何かやったっていう。
あの時ってやっぱりなんかその情報がないでしょ。ピアとかも見ないし、ネットもないし、やっぱ現場行って決めるっていうんで。
ああ、そっかそっか。
そうだよね、
映画館行って決めるパターン。
そうそうそう。
確かにね。
でも友達が GTO 見たいって言ったら、見た覚えがある。
GTO か。
あれ、そういえば小学校6年生か5年生の時に、友達で初めて友達だけで行った映画が、ホームアローンだったの。小5。
あ、そっか。
それぐらいだと思います。
その後ね、あれに行ったんだよな。あの トム・ハンクスが出てる、あの有名なやつなんだっけ、フォレストガンプ。
ああ、俺も見た、フォレストガンプ。
フォレストガンプ、ただ小学生には難しくて全然意味わかんなかった。
コロコロ変わる感じだよ、なんかいろいろ。
でも見てたんですね。だから本当に映画って特別なことで、どっか遠くまで行かないと見れないっていう感じだったから、
ね、
家の近所には本当にコンビニだってなかったし。
じゃあ一応駅に行けばあったから。
静岡？違う。
すごいじゃない。
神奈川。
神奈川の。うちの近所の駅にはなかったけど、まあ、藤沢駅に行けばあったから。
うちもね。
まだなんか東京生まれだからね。
いや、うちもね、でも上野まで行くには電車相当遠いから、埼玉の松原団地っていうところに映画館があって、そこで何本か見たな。
で、東京でなんかやたら、今でこそなんかもうないですけど、ちっちゃい劇場とかもいっぱいありそうだけど、当時は。
うん、本当だね。
ね、
藤沢にもちっちゃいの結構あったんだよね。
そうか。
なんかね、うん、遊びに行くっていう種類が少なかったから、映画に行くとかしてた気がする。
そうだよね。
全然見てなかった。だから見てなかっただから本当にバカ無知だったと思う。すごく。
いや、行ってたとしても別に小学生
で。わかんないけど、でもすごく俺びっくりしたんですよ。大学とか行った時にみんななんかすごくいろんなこと考えてると思って、自分がいかに何も考えてないかっていうこと。
俺も思ったよ。
本当？
うん。
ね。
高校の時全然映画とか知らなかった。
でもなんか漫画とか読んでそうじゃないですか。
漫画も全然言うほど読んでない。
あ、本当ですか。 本とかも読まず。
本とか
も。何に夢中だった
の？俺逆に何してたんだろうって思う。
でも本当に俺もでも六さんぐらいだった。
ね。
でもみんなはなんかすごくなんか物知りでなんか世の中について考えたり、
かる
なんか疑問を抱いてたり、憤ってたりとかしてて。
いたいた。
何それって思いました
よね。
うん、そうだね。
なんやそれって思いました、
ね。当時やっぱね。なんかについて詳しいやつっていうのは雑誌とか買ってたやつだったの、
ね、なんかもしくはしっかりなんかなんか物事考えながら見てる人っていうか、
ね、ファッション誌とかっていつ買った
の？全然もう大人になってからしか買ってないと思う。
高校かな、高校ぐらい。
高校ぐらい。
でもホットドッグプレスは社会的に買いましたね、高校の時。
俺ブーンとかよく買った。
あーブーンあったな、
ブーンと。もう一個なんかありましたね、似たようなやつ。
ファインボーイズじゃないか。
ファインボーイズはその頃ありました。
ファインボーイズはあったかもしれないけど、
メンズロンドとチェックメイトっていうのがあって。
あ、チェックメイトあったね。
いや、どっちか一応買ってましたね、メンズロンドかチェックメイト。買ったってね、読みはしないんですけど、
メンズロンドはね、俺藤原ひろしのあリトルノーレッジっていうのがすごい好きで、
連載
連載、裏腹の。
そういうのも意識してなかった。ポパイとか買ってたもん。
ポパイも買った。ポパイね、よく読んでた。
でポパイって当時、今でこそなんかちょっとあんな感じです、おしゃれな感じですけど、当時ってなんかホットドッグプレスと2つ、
ね、2巨頭みたいな感じ
で、2巨頭でなんかこうエロいことやつだよね。
任せてもらって閉じてくれ。
なんか俺も
お腹痛くなってきた。
いや大丈夫。そうさ、なん
なんかちょっと違うな、
世代がね、ちょっと違う、ね、
なんか違うこと今痛感しました。沼田さんと
あれ、西岡お兄ちゃんいたんだっけ。
でもいや、いないです。僕弟なんで。
あ、そっか。あれ、ファミコンとか買ってもらったの？買ったの？
自分では買ってなかったけど、弟が買ってもらってました
ね。あー、スーファミ、ゲームボーイ、
ポケモンやった。いや、外に買ってました。ポケモンやってないんですけど、一応機械は出るたびに買ってたんですよ、うち。
ディスクシステムは？
それはない。ファミコン、スーファミ、あと何ですか、ニンテンドーか。で、64か。64。だから任天堂系のやつしか買ってないですね。なんか
何その任天堂信者みたいな。
わかんないです。なんかありましたね。でも確かに何でしたっけ、他のやつ。
なんだっけ、キューブ、ゲームキューブみたいなのあったよね。
それで新しいでしょ。でもなんかわかんないけど、
新しい。確かに。
なんか本当フロッピーディスクみたいなゲームみたいなのありませんでした。
それディスクシステムじゃない。
そういう名前ですか。
そうなんだよな、昔の懐かしのゲームとか。じゃあ何最初にやったんだっけ、
僕、うん、記憶にないな。
スパイ&スパイはやったんでしょ。
やったけど、それが一番最初かって言われたらそんなことないと思うし。
なんだろう、スーパーマリオとか、アイスクライマー
なんですかね。ドラクエ、
ドラクエ、
ドラクエ、いや俺ドラクエは3からっていう。あとなんかガンダム系のなんかありましたね、いろいろ。
あー、なんかあれだな、ディスクシステムでなんか SD ガンダムが戦うやつ
ね。 SD ガンダム系のいろいろ出てました
もん。あれ好きだったな。なんかいろいろザクとかね、選べて。
それ難しいですね。じゃあ沼田さんの連載、それみんながしっくりくるやつはないですね。じゃあこうバチコンってなんかこう、
でもなんかしっくりくるやつを毎回やってたら数も限られてくるから、
しものすごい有名なものだけになりますもん、
う
ん、
そうだから割とそのマニアックなものも入れ込んどこうっていう感じかな。
じゃあやっぱターゲットは沼田さん世代だ。それ
そうそうそう、まあ俺世代か俺より上の世代だったり下の世代だったり。
参考になりました。今のところ話。どれ採用してくれるんですか。
どれ。分かんない。
あれはあのなんか変な半ゲームじゃないですけど、うん、半分ドーム型のなんかゴムのやつでこう、うん、ひっくり返しておいて、
あ、ポッピン
パチンみたいな
あれ。そうそう、
ただそれだけのやつ。
そうそう
ゴム。
そうそう。あの俺もねそれね、
あれ流行ってました
。流行ってた、流行ってた。
あ、ですよね。あれは知ってます俺みたいな。
こうやって時間でパキャンってなるやつ。
ただそれだけの。
ただそれだけ。そう、なんかさ、なんか懐かしいのってさ、ただ懐かしいだけだとゲームじゃない、漫画できないから。
あのちょっとそのエピソードがない
の。落ちみたいなのがつくような。
まあそれにまさにエピソードがないですね。
そう、自分に対してそういうエピソードだったりがあるとあれなん。 だからあんまり面白くっていうか、あの見たことないゲームでもオチがつくんだったら
面白いって、ね、じゃあみんな要チェキですね。今もう宣伝ですよ。
ありがとうございます。じゃあちょっとムロフ君も来なさそうなので、長くなりそうなので、
どうしたんですか、なんか役でもそういうんです
か。コーヒー飲んだからあれなんじゃない、
なんか白い粉みたいな持ってってましたね。
白い粉持ってた、分かんない、なんだろう。じゃあそういうことで、じゃあブロックなしですが、
プレジデントネクストはじゃあ、
ね、ウェブの方で、
うん、やってるみたいなんで
見てください。
チェック、ね、
そしてミドルエッジ、サイトで連載します。よろしくお願いします。ではでは、おやすみなさい。さよなら。